それに綾乃さん、
し、聞こえるじゃないか。
二人が何をしているかしばらく様子を見よう。
え、綾乃ちゃんが朝食を作ってくれたの？
だって私だってご飯ぐらいできるもん。勝手にいろんなもん使ったよ。
いいけど、漱石って書いてある袋のは使わないでもらえるかな。
どれがどれかわかんないから勝手に開けて使ったと思う。
ちょっとそれ困るな。先生結構チェックしてるから。
え？
ああ、いい、構わない。この卵巻きとても美味しいね。
前調理実習でやったやつ、こっちのサラダも食べて。
これ変わってますね。
美味しくない？
そんなわけがない。これはうまいな。ライプチッヒにいた頃確かにどこかのレストランで食べたような味だ。
ねえ、よく考えたら今って漱石の時間じゃないの？どうしてこの時間に二人がいるわけ？変じゃない？あれ？我が輩？どこ行ったの？
ちょっと出かけてきます。
どのくらいで帰ってくる？
心配しなくてもいいよ。すぐに帰ってくるよ。原稿出しにちょっと郵便局に行くだけだから。
そう言って昨日も朝早く出てったし、一昨日も帰ってこなかったじゃん。
だから言ったでしょ。本当は漱石先生の時間で僕はいてはいけないんだ。昨日から漱石先生が出張でいない留守に奥の部屋にそっと隠れていたのだから。今日あたりそろそろ先生も戻ってくる頃だし、今日こそ原稿を届けないとそのうちにひどく催促されてしまうから。とにかく6時には必ず帰ってくるよ。
郵便局でしょ？私も行く。だって私郵便局から家に手紙出したいし。あ、電報打てばいいんだ。どうして気がつかなかったんだろう。
じゃあ一緒に行こうか。
綾乃さんが行っちゃう。猫はどっか行っちゃったけど仕方ない。私だけで追いかけるか。
しっ、静かに。
え、嘘。夏目漱石？どうして止めたんですか？私はあの子を連れ戻さないといけないんです。
申し訳ないが、もうしばらく二人をそっとしておいてやってくれないだろうか。
どういうことですか？
彼は今生みの苦しみの真っ最中でね。実は若い書生というものは概してそういうものだが、天下国家を論じる傍らでロマンチックなラブを空想するものだ。森林太郎君もその一人らしい。どうも小説を書いているらしいのだが、その構想がうまくまとまらないのだよ。
それと彼女とどういう関係があるんですか？
それが恋愛小説らしいんでね。
え？ってことは綾乃ちゃんとあの人が駆け落ちしたっていうのは本当なんですか？
それは事実とは言えないだろうね。
どういうことなんですか？
どうもあの書生君は仕事と女と同じ比重で考えるタイプの人間ではないからね。
どういうこと？
彼にとって女は二の次で、仕事や国家や文学を第一のものと考えているらしい。見ていてごらん。彼はあの女の子に興味津々なんだよ。彼女といると仕事がはかどると告白したのを私は聞いたのでね。
いつのことですか？
私が彼と家を共有していることは知っているね。彼は律儀に時間を守って朝6時には家を出て夕方6時に帰ってくる。私は将来ズボラなせいかそれを守らないことが多い。たまたま一昨日も風呂に入ったままうたた寝をしたせいでそのまま夜になってしまった。そこで運悪く二人の会話を聞いたというわけだ。いや、違って言うが、二人の関係は世間の想像するような、そんな汚らわしいものではない。私は、わざと朝6時を待たずに、彼に分かるように出張でいない旨の書き置きを書斎に置いて、彼が丸一日家を使えるようにしておいたのだ。
それで隠れて二人を観察していたわけですか？
まあ、そういうところだ。
あまりいい趣味とは言えませんね。
そうではない。恋愛小説といってもハッピーエンドに終わるものばかりとは限らない。そういう時書いている方も相当気がめいるものだからね。私はちょっとその辺を心配しているのだ。例 単なる取り越し苦労だといいのだが。
その小説どんな話なんですか？
それを知りたいと思っているのだがね、私も。
私もどんなストーリーか興味あります。ラブストーリー？鴎外って何書いたっけ？あれ？あの人の作品に恋愛小説なんてあったかな？
ストーリーか。それは私にはわからない。ただ同じノーベルを書く者として彼の苦しみはよくわかる気がするだけだ。ノーベルというものはプロットが固まるまでが大変で、一度書き始めるとスラスラ書ける場合が多い。そこに到達するまでが大変なんだ。
私大学で明治文学史を勉強しましたけど、恋愛ものって大してないですよね、パターンが。
おや、そうかい？例えばどんなのがあるかな。
ほら、寛一とお宮が熱海の海岸を散歩しながら、今月今夜のこの月を俺の涙で曇らせてみせようなんていうやつ。あれはお金と恋愛を天秤にかけて、結局お金に走った女に対する復讐でしょ。
尾崎紅葉の金色夜叉か。うんうん。
あれなんかかなり古臭いパターンになってます。テレビのコントの定番って言ってもいいですから。でもそれも最近はあんまりありませんね。
なるほど。他にはどんなものが有名かね。
ああ、これこれ。どこだっけ。よくふにょきって読んで笑われるやつ。
ふにょき？
そうです、ふにょき。ホトトギスでしたっけ。肺病にかかった奥さんが無理やり別れさせられる話。他には
どれどれ。私に例えばここのところかな。海は実に投げるなり、金吾の空は天神に至るまで青々と晴れて雲なく、一匹の海は少々寝れるように白く光りて、見渡す限り目に立つひだだにもなし、海も山も春日を浴びて悠々として眠れるなり。
よしと何治りませうか。
そのよしとというのは何かな。
あれ、旦那さんよしとって名前じゃなかったですか。おかしいな。
これは良い人と書いてあなたと読むのだよ。竹雄は波子のゆんでを取りて我が唇に当てつ、手には結婚の前竹雄が送りしダイヤモンド入りの指輪三千として輝けり、二人はしばし黙して語らず、江ノ島の方よりいで来たりし白穂一つ、うなずらを滑りゆく節面白き船歌、水を渡りてほのかに聞こう。波子は涙に曇る目に微笑みを帯びて、治りますわ、きっと治りますわ。ああ、人間はなぜ死ぬのでしょう。生きたいわ、千年も万年も生きたいわ。死ぬなら二人で、ねえ、二人で。ナミさんが亡くなれば、僕も生きちゃおらん。これは、夫婦愛の典型だな。確かに少々臭い。
へえ。明治の文学って意外と面白いんだ。
そうかね。
そうそう、教えてもらえませんか。三四郎の中で確か汽車で女の人と知り合って一緒に旅館へ行きましたよね。あれって確か名古屋でしたよね。
その通り、よくご存知だ。
あれって今の名古屋駅の裏あたりなんですか。その宿屋まだあるんでしょうか。
そういうことが私にはわからないのだ。君の言っている今とかこの時代とかいうのは一体何のことなんだい。
あ、そっか。先生はここから出られないわけよね。それじゃあわからないか。レポートの参考にしようと思ったのにな。
レポート？
あ、いえ、なんでもないです。こっちのこと。
一方、我が輩が追いかけてきた鴎外と綾乃はいつの間にか隅田川新大橋まで来ている。
綾乃さん、実は昨日の夜ほとんど小説は完成したのです。題名は舞姫というんだが。
どんな話？
舞台はドイツなんだ。 主人公は留学生としてヨーロッパへ行くんだよ。そこである日困っているドイツ女性を見かける。その人は貧しい家の娘で家計の助けにと踊り子の仕事をしている。
踊り子って？
酒場のダンサーといえばわかるかな。
うん、なんとなく。
で、二人は恋に落ちるわけだ。
へえ、なんかいい感じじゃん。私あんま小説とか読まないけど、それ読んでみたいかも。
そうか、ありがとう。
それでは漱石の書斎に残してきた鳴海はどうなっただろうか。
わかったわかった。確かに猫は全くこの屋敷を舞台にしている。しかしだからといってくしゃみ先生はそのまま私ということにはならんのだ。私のやりたかったことは、日本にはなかった小説のジャンルを、随筆小説というものを導入したかったのだ。だからフローベールのように作者が作品の中に完全に姿を隠して語り手を消去するような手法ではない。私のやったことはまだ写実小説の手前にしか。
なんだね
想像し、突然大声を上げたらびっくりするじゃないか。
すいません、今何時ですか？
そこに時計があるだろ。もう夕方の4時だ。
そう、大変だ。二人を探さなきゃ。私これで失礼します。いろいろ教えていただいて勉強になりました。
なるみくん、これからどこへ行くのかな？
当てなんてありません。でもとにかく行かなきゃ。
行く当てもないのにどうやって探すつもりだい？私には当てがある。ついてきなさい。
そうだ、26ぐらいの王外ってちょうど舞姫を描いてた頃じゃないの？
そうだな、森王外先生の舞姫なんか、あれは青春の歌とも言うべき清らかな作品だと言える。
でも先生、あの人に直接そんな感想言ってあげたことある？
あの人って誰のことだね？
とぼけないで。あなたの同居人よ、森林太郎さん。
森林太郎さん？
森鴎外さんのこと。
森鴎外さんだって？確かにこの住居はかつて鴎外さんの住居だったことがあるという話だが、今は全然別のところにお住まいだ。それに鴎外さんは私よりだいぶ年が上だ。彼は鴎外先生とは別人だ。鴎外先生はちゃんと他におられるよ。どうも鳴海君は奇妙な想像をする女性であるな。
想像ではありません。だってあなたがここにいること自体奇妙なことじゃありませんか。ここは平成っていう時代の明治村という博物館なのですよ。そこにあなたが勝手に入り込んでるの。
君君、妙な言いがかりをつけるのはやめたまえ。見ての通りここは私の住居だ。私の家は博物館などではないのは明白な事実だ。
わかりました、先生がそこまで言い張るなら。じゃああなたの同居人のあの人は何ですか？どうしてあんな人があなたのお家にいるの？おかしいと思わない？
それは確かにそうだが、私は日露戦争のおかげで政府がこういう政策を取ったのだと思っていたが、町内会を通じて住宅に困った若い書生や軍人を置いてくれないかと頼んできたんじゃなかったかな。お国のためでは仕方がないが、まったくこの国というのは個人の生活などないに等しいのだからな。なんだって富国強兵の大義のためなら犠牲にしてよいという考えだ。
じゃああなたのご家族はどこにいるの？
今実家に帰しているのだ。あんな怪しげな書生と家族を同居させられるわけがあるか。
なるほど、そうやって本人の中では辻褄が合ってるんだ。ところで二人は一体どこにいるんです？
まさしくあそこだ。
漱石が指さした先には隅田川新大橋がかかっている。綾野と鴎外が話しているのが聞こえる。
結末はどうなるかって？
うん、ハッピーエンドが私は好きだけど。
実はエリーと主人公は愛し合っているにもかかわらず、周囲から引き離されて別れさせられるのだが。
そんなかわいそう。なんで？二人の国籍が違うから？
二人の国籍が違うからでもあるし、エリーの職業が卑しいからでもある。
そんなの変だよ。
君だったらどうする？
私は好きなら絶対別れない。
でも親族や友人や上司が説得するんだ。
でもエリーはどうするの？ドイツへ帰っちゃうの？
ああ。
エリーは帰らないよ。だって彼を追いかけて日本に来たんでしょ？わざわざ。
そうなんだ。
その人を平気でドイツへ返しちゃうの？だって好きだから追っかけてきたんだよ。
そうなんだ。
そんなのひどくない？
そうなんだ。そうなんだ。
ありえない。最悪。そんな奴死ねばいいのに。そいつ人間じゃないよ。好きな人より出世が大事なんてマジ最低だし。失礼します。
待って待って。ねえ彩乃さん、ちょっと待って。
なんで私の名前知ってんの？
実は私、あなたを探しに来たの。
探しに？
そう、平成の明治村から。
本当？
うん。彩乃さんが行方不明って大騒ぎよ、テレビでもニュースでも。
そうなんだ。もう帰れないのかと思ってた。
ところで、さっき森鴎外と何を話してたの？
ああ、鴎外さんが書いた小説のことなんだけど、あんまりひどい話だったからムカついたの。
そう。でも、それまでずいぶん仲良かったんじゃないの？
まあ、悪い人じゃないとは思ってたけどさ、それだけだよ。
あなたたちが駆け落ちでもするんじゃないかと心配してる人もいるのよ。
駆け落ち？するわけないし。だってそんな必要ないじゃん。私は帰りたいだけ。でもお姉さん帰り方知ってんの？
それだけど、彩乃ちゃんはどうやってここに来たの？
それがバカみたいなんだけど、友達とかくれんぼしてたの。明治村広いからさ。で、隠れようと思って漱石亭に入ったら、突然目の前が暗くなって、殴られたような。なんか背中をドーンって叩かれたみたいになって、フラフラとしてそのまましばらく気を失ってたみたい。
その時、そのあたりが立ち入り禁止じゃなかった？
ううん、別に。
おかしいわね。
でも、鴎外と漱石亭だっけ。家の中は公開してないみたいだから、本当は入ったらいけなかったのかも。
その時、こっちの世界に来ちゃったってわけね。
うん、多分。で、帰る方法ってあんの？
帰る方法はあると思う。一つは確実。
何何？
少し複雑なんだけど、私の考えではどうやら立ち入り禁止の区域にヒントがありそうなの。私の場合は明治村にいた猫について行ったら、どうも立ち入り禁止の場所に入っちゃったみたいで、それでこちらの世界に迷い込んだってわけ。立ち入り禁止の区域が明治と明治村の結界ということらしいのよ。実は私、彩乃ちゃんを探している時に怪しまれて牢屋に入れられてしまったの。でも夜が明けたら知らないうちに現代に戻っていたのよ。
ってことは、もう一度牢屋に入れられれば、次の朝には平成に戻れるってこと？
多分ね。
でもそれってなんで？
監獄っていうところが普通の人が入るはずのないところだからだと思う。監獄の見張り台の上に登ってみて気がついたんだけど。
ふーん。
立ち入り禁止のエリアに無理やり入ると反対の世界に出るってことなんだと思うの。
あ、ちょっと待って、お姉さんの言うようにさ。
あ、なるみって呼んで。
うん。それってなんか漫画とかに出てくるパラレルワールド的な？
そういうことだと思う。
じゃあ元の時代に戻るために何か罪を犯さないといけないってわけ？盗みとか殺人とか。
そうなるわね。
でもさ、牢屋じゃなくっていきなり裁判所に連れてかれて死刑とかなったら、帰るとか言ってる場合じゃなくない？
確かに。明治のことだからどんな犯罪の刑が重いのかも分かんないし。
じゃあどうすりゃいいの？
あ、ところで今何時？
え、5時40分。ねえ、それより考えてよ、帰る方法。
いけない。6時を過ぎてしまったら、たとえ牢屋に入っていても朝を待たなくては明治時代から出られないの。
なんで？
昨日謎が解けたんだけど、夜はここはパラレルワールドじゃなくなるの。ここは夜は幽霊と過去の建物だけが存在する明治時代の幻想世界になってしまうのよ。
え？
どうもそうらしいの。だから牢屋に入っても結局朝まで待たなくてはいけないのよ。
どうしよう。
Young ladyAre you Narumi? Aren't you Narumi?
Yes, she's Narumi.
Narumi-san?
Hi, yes.
Hurry, follow me. That young man intends to commit suicide by leaping to his death.
What?
That young man intends to commit suicide by leaping to his death.
Suicide? なんだっけ? なんだっけ習ったんだけど?
Please, another expression.
Yes, listen to me. Professor Natsumi asked me to come to tell you about a very dire situation.
Uh-huh.
That is, the man named Mori has resolved to commit suicide.
Uh-huh.
なになに? なんて言ってんの?
Mori-san-ga.
Mori-san-ga?
What is the meaning of suicide, please?
He wants to kill himself.
自殺するってこと?
そうみたい!
自殺なんてダメよ!
あんなやつ別に死んだって誰も悲しまないわ!
ダメ、そんなこと言っちゃ! 自殺を止めなくては、って言ってやって!
His suicide must be stopped.
Yes, exactly.
彼はどこにいるんですか?
Where is he?
He is near the lighthouse.
Lighthouse? Lighthouse... 光の家、光の家?
灯台よ、灯台!
Yes, that's right. Follow me.
あやなちゃん、早く!
はい!
3人は走りに走った。そして、ようやく品川灯台に到着した。灯台の海側に片足で立って、 今にも飛び込みそうな姿の森林太郎がいた。
止めないでください! 私は卑怯な男です!
危ないぞ、君! 死ぬぞ、そんなことをしたら!
Stop! Stop him! Stop it!
大事な、小説が書けなくなってもいいのか?
小説なんか何の足しになるのですか? 愛する女一人も幸せにできない男に!
ごめんなさい、あんなこと言って! 本当はエリーは幸せだったよ、きっと!
だから死んじゃダメ!
森さん! やめてください!
あ、大変! 彼が死んで歴史が変わったら、私たち二度と平成に戻れないのよ!
どうしよう!
俺は、金槌だ!
I'll try!
ダメですよ、ハンさん! あなたたちの誰一人として危険な目にあってはなりません! これは、至上命令です!
ランカリオンハン? ってことは、小泉ヤグモ? 今何時?
6時5分前!
どちらにしても、6時になったらもう平成に帰れない! ぐずぐずしてる暇はないわ! 私が助ける! 行くわよ、あやのちゃん! 鴎外を助けられなければ、私たちも永久に戻れないのよ! 一か八かよ!
わかった、私も永久にこんな生活はできない!
なるみとあやのはゆっくり目が覚める。平成の人間たちが波打ち際で二人をワイワイ取り囲んでいる。大丈夫か？生きてる。やった！やった！わかった。イルカ池って明治村の所有地じゃないんだ。あの辺り入り合い地だから。だから結界の外になったってことね。
おかしくなっちゃった。変な、おかしくなっちゃった。打ちどころが悪かったんですか。大丈夫か?
成宮綾乃が体験したことは夢だったのだろうか? あの子たちには夢だったかもしれない。それでも我が輩の耳には 成宮の甲高い声がまだ生々しく残っている。 綾乃の現代小ぶりが目に焼き付いている。どうかあの子たちが明治村の体験を怖がって二度と来ないと言わないように、明治村を颯爽と歩く我が輩にもう一度会いたいと思ってくれることを願っている。